はい、皆さんおはようございます。急遽ですね、今回はメッセージの題を変更しました。で、皆さんが持ってる週報はですね、木曜日に作るものなんですね。木曜日には大体もう週報を作って、もう週報ボックスには入れるようにしてます。で、これ入ってますね。声の方は大丈夫ですか？声の方は入りましたでしょうか？声の方はどうでしょう？声の方聞こえますか？大丈夫ですか？はい。ちょっと失礼しました。で、急遽ですね、自分自身が、何を話そうかということで、まあ、ずっとコリント人への手紙をやってるんですけど、金曜日の朝にね、どうもこう、そのコリント人への手紙、まあ、大体頭には入ってても、さらにこう何を語るべきかってことでね、何かこうイエス様が語ってくださってるような感じがしたんですね。声なき声っていうんでしょうか、そういうものがあったんですよ。それなので急遽金曜日の朝からですね、メッセージの題を変えて、今回のこのキリスト教会はね、弱さを持つ人に対してどう対応したのかっていうテーマで語るべきだということを示されたような感じがしたので、今日あえてこの聖書箇所、そして、宣教の題は変更させてもらいました。で、なぜこういうことを語るようにかっていうとですね、皆さんご存知のように日本は災害列島ですよね。もう70数年前、戦争終わって本当に大変な中、何にもない中、日本は、国が復活したわけですね。そして歩んできていますけれども、まあそれと同時にですね、自然界の嵐の中に置かれているというね、そういう面で日本は災害列島である。もうずっとそれを日本人は長い間まあ経験してきました。で、ただですね、こういう災害に対して自分たちの身に降りかからないと、これはなかなかその痛みや苦しみや悲しみというのはわからないんですね。これは私たち一人一人の持つ弱さといいますか、人間の特質であると思います。で、前回ですね、九州やあるいは西日本豪雨が起こった時に私たちは何をしたかというと、募金を集めて送るっていうことだけで精一杯だったんですね。まあ、それ以上のことは距離的なこともあって、まあ、できませんでした。また関心も薄く、あるいは体力も気力も薄れているという面が、まあ、私にはあったんですね。まあ、皆さんはどうかそれは分かりませんけど。で、今回のですね、一連の台風15号とか、あるいは10月の19号、そしてそれに続くこの豪雨というのは、凄まじかったですね。そしてこれは東日本、私たちの住むこの関東、東北が中心になって、被害を受けたということでありますね。で、家の破損とか、あるいは床上とか床下浸水の件数はですね、実は東日本大震災で、被害を受けた件数よりも多いんですよ。これ意外と知らないんですけど、多いんです。で、私たちの近くにそういうことが起こってないので、意外と私たちは分からないだけで多いんですね。そしてこれからはもう日本は巨大台風というのは当たり前に起こる、そういう時代にもう入ってしまったということですね。今年特別に50年に一度のものが来て、あとは50年間そういう災害がないんだなということではありません。もう今年のような災害がどこでいつ起こってもおかしくない。それと地震の災害もありますね。まあ、こういうことで今私たちが置かれている日本は非常に厳しい時代に入っているということですよね。30年以内に 70% の確率で、この東京とかですね、いろんなところで大地震が起こるということもこれは言われているわけですよ。まあ、そういう中に私たちは生きて、 じゃあ本庄市に目を向けてみるとどうかというと、今回の台風でですね、実は、女堀川の堤防が破損してるっていうのをご存知ですか。第一、女堀川ってどこにあるかご存知ですか。女堀川、男堀川じゃなくて女堀川。女堀川はここから歩いて5分ぐらいのところあるんですよ。でそこを私はよく散歩するんですけど、もう何箇所も破損してるんですね。そしてもうかなりえぐられてるんですよ。あるいはもう土のうがしっかり積まれて、市の方々がやったんでしょうね。土のうがもう何十個も食い止められて、岡病院の方から来るこう水がね止められてる、そういうのもあるんですよ。でそこが堤防が本当に破壊して、破壊されてしまったら、あるいは越水してしまったら、本庄教会水浸しになるんでしょ。皆さん何千万もかけて建った街道が水浸しになる。で今回も栃木市において、私たちの知っているところはもう床上浸水で2軒ぐらい最低でもありますからね。私の知っている範囲の中でもね、もっとあると思うんですよ。そういう現状です。さらに今度行くとですね、その向こう側にあるのは何ですか。何川ですか。小山川ですよね。小山川がありますよね。ここから歩いてそんなにないんですよ。でも本庄総合公園の向こうぐらいですから、そんなに、はないんですけれども、距離的に近いんです。でゴミ処理センターのところもこう小山川こう通ってる。そこ来ないで行くんです。私ゴミ処理センターはしょっちゅう行きますのでね。でそこ行くとですね、こう急にこう曲がるところがある。どうなっていたかって、やっぱりそこ曲がりますから、力がそこに来るので、もう堤防がですね本当にかなり破損してるんですね。あれがもう少し続いていったら氾濫するのかなっていう、そういう感じ。実はそういう感じで、私たちの知らない、あるいは関心のないところで本当に洪水は起こるかもしれない。そしていろんな関係者の人が必死になってそれを止めてるというね、そういう現実があるんですよ。だから今回のよりも大雨がもし降ったならばね、1000ミリ以上の大雨が降ったならば、私たちのこの辺一帯もですね、もう洪水の区域に入ってますから、非常に厳しい状況に追い込まれる、そういう現実がもう私たちのうちにもう迫ってるっていうことですね。でも自分のうちに今まで起こらなかったから関心がないんですよ、我々は。ここに、我々の特質がありますね。ですから私たちは自分の住んでいる地域の危険性、マップで調べてね、市役所に行ってもらってもいいし、ネットで調べられますから、本庄市のホームページ見れば分かりますから、そういうのを見てですね、自分たちのそのところの危険度っていうのをこう見ていく必要はあると思います。そして現実に備えておくという時代にも入っているんですね。ですから私も最低限できるところはもう常に管理しながら街道を守ろうとしています。そういうことです。でそんな中でですね、今回台風19号の被害を受けた長野県、これひどいですね。千曲川が氾濫してもう本当にすごい状況なんです。で関戸直子さんという姉妹がいるんですね。進学生なんですけど、今進学校に行ってる方で、川本理恵さんの実の姉さんなんですけど、この方が長野県の千曲市の手前のこちらから行くと榊という町の方であります。でその方がですね、台風19号の被害を受けた長野県民のために、主に千曲市のためにね、いち早くフェイスブック上で支援物資の協力依頼を発信したんですね。私も友達関係になっているので、いち早くそれを見まして、ライフネット学校の方で生活用品とか食品を3回に分けて合計7箱すぐに送りました。で資金はどうしたかっていうと、もうこれは私たちの働き賛同してくださるクリスチャンの方もいればノンクリスチャンもいるんですけれども、そういう方々が後押ししてくるんですよ。献金するから助けてくれって、そういう人のこと、そういう方が何人かいらっしゃるんですね。あるいはいろんな用意があるのでお手伝いしますって方もいるんですね。そういうことでですね、今個人の方々、あるいは求道者の方ですよ、そういう方々が関心を持って今もうすでに11万ぐらいお金集まってます。だいたい8万ぐらい使いました。 送ったりですね、物資を買ったり、あるいは土のう袋を買ったりね、いろいろなことをするので、もう8万ぐらい使いましたけどね、まあ、そういうふうにして、すぐにこうお金が集まる体制がありますね。本庄キリスト教会の皆さん方も、この求道者の方も含めてですね、ここを見ると、5万6千円ぐらいの方が、募金箱や、あるいは個人的に、くださった方がいるので、本当に感謝してます。で、さらにこう、近隣で見ていきますと、どういうことが起きているかっていうと、床上と床下浸水で住宅被害が一番大きいのが、栃木市なんですよね。これ皆さんご存知ない方が非常に多いんです。佐野ばっかりこう、秋山川の氾濫がね、あって、佐野ばっかりこう、脚光を浴びて、いるんですけれども、件数はそれほど多くないですね。栃木市の場合は、市内を流れる妻川という川、それと、長野川という川が、越水しまして、町全体が沈んでしまった。浸水してしまったというね。まあ、そういうことで1万件以上被害が出ているということなんですね。で、市役所とか、まあ、いろんなところに当たりながら、まあ、いろいろ確認したんですけども、幸いこういう時には、クリスチャンの友達っていいですね。今市教会のマスター兄弟っていう、非常にボランティア熱心な兄弟がいるんですけど、その兄弟のつてを頼ってですね、デイビッド・風間哲也牧師っていう、その方がいまして、その方が、7、8年ね、気仙沼でずっと、働きしてた方なんですけど、その方のグループ、ホープウィンドウっていうグループが、10月15日から、栃木市の園部町という、園部町というところで床上浸水している住宅の泥出しとか、今、廃棄物整理とか、そういうものをやってる。そのことを知りましてね、そのグループの仲間に、入れさせてもらって、ライフネット医学校を代表してですね、牧師の休みの月曜日と火曜日がありますので、その火曜日の日に、行かせてもらって、もうすでに3回、物資を渡したり、一緒に泥かきしたり、一緒に、廃棄物置き場にですね、それを送るような、そういう、奉仕をさせてもらっています。現地に行きますと、本当に現地の人、疲れてますね。そして、家を持っている方々は60代、70代、あるいは80代、若い人いないんですよ。若い人いないからどうしてるかっていうと、もう家までこう、床上まで来てるんですけど、住めなくて2階に住んでる、みんな。そしてお風呂も入れないんです。だって全部水にやられてるから。まあそういう状況が、今あるんですね。片付けが進んでいません。なぜかというと、若い人いないんですよ。家の中に。もうみんな遠くに行っちゃってるとか、いないでしょ。そしてみんな、年配の方が多いという現状があります。で、ボランティアが圧倒的に少ないですね。今日あたり多いと思います。土日、祭日は多いんですけど、平日はいないですね。あと、クリスチャンのボランティアも少ないです。関心がないんですよ。自分のことばっかりで、もうそういう点では、関心がないというのが現状でありますね。そして、残念ながら、地域のボランティアのクリスチャンの方々も少ないという、まあ、状況の中にあります。で、教会の、キリスト教会の人たちも少ないですね。お手伝いしている人たちは非常に少ないです。現実に、そこまで、思いが至らないという、ことがあるようですね。ですから、ぜひ現地の方も疲れている。ボランティアも少ないので、ぜひ皆さん祈っていただいて、多くの方々をね、若い人たちをボランティアに送り出せるような教会になってほしいと思うんで、そういう話題がどんどん出てくるような教会になってほしいと思うんです。でも、そこが足りないのが今の我々の現状なんでありますけれども。で、現地に行ってびっくりしたのはですね、多宗教の方立派ですね。天理教の人。福岡からですね、救援隊ということでトラックで来て、もう盛んに廃棄品を運び出したり、そういう天理教の救援隊が来て、もう一生懸命やってるんですね。まあ年齢的には私よりも、ちょっと若いぐらいの50代、60代ぐらいの人たち。まあそういう人たちが一生懸命来てやってますね。あるいは、韓国の方々も来るんですよね。そして中国の方々も、日本にいる方々もお手伝いしてきてやってますね。マレーシアの方は1ヶ月日本に来て、やってます。で、ホープウィンドウの風間先生の奥様は中国人ですので、中国人のネットワークを使って、どんどん、 東京方面からあるいは他から応援に来てもらってやってますね。でも地元の人いないんですよ、関東の人は。特に周りの人もいない、クリスチャンもいない。これが今の日本の教会の現実なんですね。あるいはアメリカ人はすごいですね。もうこういうことが起こったらすぐボランティアですよ、すぐ何か言ってお手伝いするって、こういう文化がある。私たちはキリスト教会でそういう文化を今作らなくちゃならない。あ、大変だよね、お祈りしましょう、それで終わり。あるいは研究しましょう、それで終わり。もうそういうことではなくて、もっと身近に弱さを持つ人のところに行ける人はですよ、行けない人たくさんいるので、それは別に言いませんけれども、そういう思いを持つ教会になってほしいんですね。まあ、日本のキリスト教会最大のこれが弱さですから、そういうことをぜひ皆さんにね、知っていただきたいと思って今日ここにしました。で、聖書時代のキリスト教会はこういうね、弱さを持つ人に対してどうしたかっていうのをね、聖書箇所今日見て、歴史を見ながら今私たちはどうあるべきかというのを考えて、これはメッセージですね。はい、それではいきます。あと15分ぐらい今日はいただきます。どういうことかっていうと、まず初代教会どう対応したか、まず使徒の6章の1節、こっち見てください。ちょっと今日のところより前ですね。いいですか。使徒の6章の1節、ここ読みます。皆さんも一緒に読みましょうか。はい。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。はい。ここからですね、いろんな教会の執事の仕事っていうのはこう出てくる。使徒職だけではもう手一杯になってしまったっていうことが出てくるんですね。これ大体いつ頃かっていうと、紀元30年代なんですよ。教会が設立されてすぐの時代ですから、大体30年代、と見ていいと思うんですね。で、この時ペテロたちはエルサレム教会でどういうことをしていたんですか。これは社会的に弱い立場のヤモメたちですよ。ヤモメたちに対して教会が食事の配給したんですよ。皆さん、フードバンク、子供食堂、大人食堂、それやってたんですよ。信者だけじゃありません、もちろん信者に対してもやります。でもそれ以外の弱さを持つ人たちが来ても受け入れてやったんですよ。まず兄弟姉妹にやる、そしてその後地域の人にやるっていうのが原則ですね。これを初代の教会の人たちは普通にしてたんですよ。皆さん、これが教会の姿なんですよ。そして次に今度時代がちょっと遅れると、だいたい紀元40年代、さっき読んだ使徒の11ですね。11見ていきますか。11、これは読んでいただいたのであえて時間の関係で読みませんけれども、これはエルサレムからアンテオケ、アンテオケっていうのはシリアの方ですね、北の方、エルサレムから北の方に行くんですよ。アンテオケ教会が異邦人教会、世界宣教していった教会ですよね。パウロたちが働いた教会、アンテオケ、大体イメージできます。エルサレム、シリアの方の上あって、アンテオケという町があります。そこから世界宣教始まるんですね。で、その時に預言者、これは神から言葉を預かってこれから何が起こるかということを預言するんです。まだ聖書完成していなかったから、こういう人たちっていたんですね、預言者。で、この人の中でアガポという人がこれから世界中に大飢饉が起こるよと御霊によって予言したんでしょ。偽物予言者は御霊によって予言しないんですよ。自分の感情とかデータによって予言する。でも本物の予言者は御霊に導かれてこれから何が起こるかってことを予言する。その予言の通りにですね、それが果たして、それがクラウディオの知性に起こった。クラウディオってどういう人ですか。これはローマの皇帝なんですよ。ローマの皇帝で、紀元41年から54年まで皇帝だった人物ですね。そして実際にこのパレスチナで大飢饉が起こったのは紀元46年から48年の間に起こったの。何年も起きた、食べるものがないというね、そういう状況の中にあったんですよ。弱い人が出てきました。 山芋もいたし、経済力のない人、食べられない人、飢え死にする人、栄養失調になる、いるわけですね。そういう人に対して教会何したんですか。はい、アンテオキ教会29節、弟子たちはそれぞれの力に応じて、ほら力に応じてです、無理する必要はないんですよ。力があるんだから、あるいはない人もいるんだから、ね、力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たち、エルサレム教会、またユダヤの地域に住んでいるクリスチャンたちに対して、アンテオキの人たちはですね、救援のものを起こることを決めて、はい、次です。彼らはそれを実行したんですよ。ほら、行動したの、運ぶんですよ。それお金集めて、献金して、物資を集めて、そしてそれを運んで困っている人たちに助けたんですね。バルナバとサウロの手によって、それは教会の長老たちに送るわけですね。サウロってパウロですよね。まあそういうことをこの教会っていうのはしていくんです。これ紀元40年のキリスト教会の姿なんですよ。さっきは30年でしょ、40年で。はい、それでは50年代の教会の姿見ていきますか。今度はガラテアの2の10ですね。ガラテアの2の10。前に一度ぐらいここで話したかもしれませんが、ガラテアの2の10を見ると、パウロの信仰の姿勢がありますね。ちょっと読みます。はい。ただ、私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに、努めてきたところです。はい。貧しい人が出てきます。社会的に弱いですね。貧しい人に対してどうしたか。パウロはいつもこう世界宣教で駆けずり回ってやっていたという印象がありますけど、違う面があるんですね。それは貧しい人たちいつも顧みてるんですよ。助けてるんですよ、貧しい人。ガラテア今2の10やってますね。そういうふうにして助けてきた。それは大いに努めてきたって言ったでしょ。これがパウロの生き方であって、また紀元50年代のクリスチャンの姿でもありますね。このガラテア書っていうのは、これはガラテア地方で諸教会が立法的になってきたために、パウロが警告の手紙を発している場所ですよね。手紙ですよね。で、そういうことをやってる。だから弱い人がいたら助ける、弱い人がいたら援助する、これがもう基本なんですよ、生き方が、クリスチャンの。だからぜひぜひ皆さん、私たちそういう点で教会の歴史を見ていきたいと思うんですね。じゃあ紀元60年代の動きはどうだったかというと、今度は第一テモテ5の16ですね。はい、第一テモテ5の16。開けない方は聞いててください。第一テモテの5の16。はい、私もなかなか今聖書開けません。はい、開きました。5の16ですね。ここをちょっと見ます。410ページ。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。はい、第一テモテですから、今度はだいたい紀元60年代ですね。もう教会ができて30年ぐらい経つんですね。そういう時代にキリスト教会はどうあったかっていうのが、この5章を見ると書いてあります。もうちょっと時間の関係で一節からはできないんですけれども、ヤモメの人たちがいたならば本当にどうするか、それは教会が助ける。ただ変なヤモメは助けちゃいけない。おしゃべり書いてあるでしょ、ここに。家々を遊び歩って怠けるだけ、噂話やおせっかい、こういう12節ってあるでしょ。こういうヤモメはいいんですよ。本当のヤモメを助けなさいって。でそれは60歳未満のものではなくて、すなわち60歳以上ですね。一人の夫の妻であった人で、良い行いで認められている人ということで10節に書いてありますよね。そして最後にこの16で言ってる。で、ヤモメは家族がいればその人が助けなさいって言うんですよ。家族がいれば。でもここでは、本当のヤモメ、それはいない人は教会でお世話するんだということをパウロは言ってるんですね。こういうふうにしてですね、本当にいつもね、キリスト教会っていうのは弱い立場の人をお世話してきた。普通にやってるんですよ、これ。 見せるとかそういうことパフォーマンスとかそういうことじゃなくて普通にやってる、これがキリスト教会の姿なの。ぜひぜひ皆さん覚えてきたい。でその原動力は何かっていうと、今度マルコの12です。はい、マルコ、これは小さいからって言ってるんじゃないですよ。誰も反応してくれない。はい、どうでもいいことですいませんね。はい、マルコの12、マルコの12、ここをちょっと読みますね。原動力どこにあったか、それはマルコの12のところでちゃんと、マルコは記録してるんですね。12のこれはですね、どこ行きますかね、28からですかね、28からマルコの12の28から、31、もしよかったら読んでみてください。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我々の神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。聖書が言っている、これは旧約聖書が言ってるんですよ。ここで引用されているのは旧約聖書ですから。ですから聖書全体が言っている私たちの基本的な生き方の姿勢は何か、指針は何かっていうと二つだっていうんですよ。二つ何ですか。まず第一に神を愛するんですよね。神を愛する、それは神の御言葉を信頼して神の御心に従っていくということですよね。神を愛する。二つ目は何ですか。隣人を自分と同じように愛するってこと、これは二つ目なんですよ。これが大事ですよ。自分と同じように大切にしなさいと言ってるんです。隣人、これはいろんな人がいますね。隣人は我々では対応しきれない人がいますよ。でもこれは無理する必要はありません。できる範囲の中ですから。隣人を愛するっていうのは、これが聖書が言う二つなんですよ、生き方。だから常にこれ頭を置いてるように入れておいて、でそれで実行すれば、でこの実行しようとするときに聖霊様が働くんですよ。聖霊様はこういうときに働きますからね。神の御心を行おうと思うときに、そういう人のうちに聖霊様がどんどん働いて力を与える。だから人無理してると思われるくらいの仕事ができちゃう。私よく言われるんですよ、無理しないで無理しないでって。皆さんから言われる。でも私やってること普通なんです。全然無理してないんですよ。精霊が働いてるから、それでやらせてもらってる、それだけなんですね。ですから皆さん、精霊の働きによっていろんなことがこうできるようになりますから、そこをこう生まれ歩んでいければ幸いだと思うんですね。日本人はどうして、日本の教会はそれがどうしてないのかっていうと、これは私の経験ですけれども、キリスト者の良い技とか、地域の人を愛するとか、社会的弱者を大事にするとかっていうことは、私が言っていた教会ではほとんど教えられない。大体信仰、恵み、そういうことですね。ほとんどね、こういう実践的なことは私が言っている教会では教えられなかったんですね。残念なことでありますけれどもね。でもこれをこう乗り越えるというね、ことが私たちにとって本当に大事なの。私たちが生きる原動力はこの御言葉にあるんだってことね。そして最後に一つ適用して、5分間の時間をいただいて終わりにしたいと思います。ルカの10の37、ルカの10の37ですね。ルカの10の37で、最後になりますけど、今日は何回も聖書を開きますから眠る暇がありませんね。でも寝ても大丈夫ですから、別に文句言いませんので、10の30から37、これは有名な良きサマリア人の例えですよね。イエス様が言った。はい、じゃあもしよかったら一緒に声に出して30から37ご一緒に読んでみましょうか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。 強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにしてレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。37までいきます。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。はい、興味深いですね。37節イエスさんは何て言ったか、あなたも言って同じようにしなさい。これ我々に語りかけてるんですよ。あなたも言って同じようにしなさい。はい、隣人、これはもう有名ですからね、わかりますよね。もうある人が半殺しにされちゃったわけです、旅の途中で。祭司とレビ人も同じようにこう道を通ったわけですけれども、彼らは見て見ぬふりですね。普段宗教家ですから、この人たちは神の愛を語るんですよ。神の愛を人々に語って教えるんですよ。でもいざとなったら見て見ぬふりなんですね。でもサマリア人は違った。サマリア人ってどういう人ですか。ユダヤ人から見るとサマリア人ってどういうふうに思われてる人ですか。崇め奉られてるんですか。違いますよね。歴史見ると分かります。旧約の歴史見ると雑魚の民でしょ。だからサマリア人はユダヤ人から馬鹿にされ軽蔑されてるんですよ。これはもう旧約聖書にありますから、で当時の歴史ですからそういうことなんですね。でこのサマリア人は彼を見た時にかわいそうに思って徹底してお世話したんでしょ。そして、宿屋の代金も払って、もしもっと必要なら私が会員に払うからと言って、まあ、お世話したわけですよね。でこれの中で誰が3人の隣人になったかというとサマリア人だ。普段嫌われているような、馬鹿にされているような、そういう人がなるんですね。でこの人は誰かというとイエス様の姿でしょ。これは良きサマリア人こそ実はイエス様の姿ですよね。私たちは本当にこういうところからですね、37節の言葉、あなたも言って同じようにしなさい、イエス様はそういうふうに言ってますから、ぜひ同じようなことをしたいと思う。普段いいことを語って人がダメな時には見て見ぬふりのレビ人や祭司に なってはいけませんね。普段は馬鹿にされているような、本当にこう目立たないような人であっても、本当に人がいたならば自分のできる範囲でお手伝いする、まあ、こういうクリスチャンになりたいと思いますね。本当にこの自分たちの信仰をもう一度確認してましょう。本当にそういうことをこう丁寧に見ていきたいと思います。今の教会は何やるか、ただ賛美するだけですよね。いろんなコンサート行って賛美したり、そういうところで自分の気持ちいいことばっかりこうやってる姿が多いですね。人のために助けようとか、そういう教えってほとんどないから、だから本当若者が力あっても自分の主をあがめて賛美して気持ちよくなるだけなんです。だから本当にそういうところを気をつけて、もっともっと社会を見合わせてクリスチャンとして行動する必要が必要です。まあ、もちろん賛美も素晴らしいですから、それは否定するものではありません。はい、そういうことでですね、社会的な弱い立場の人に対してもっともっと私たちは思いを持っていければと思うんですね。まず何ができるか、神に祈ることができます。そしてまた自分たちにできる範囲でいろんなこともできます。また献金もできます。また、支援している人をまた支援することもできます。困っている人を現場で助けることもできるんですね。クリスチャンは弱い人がいたら助け、地域の繁栄のために祈り行動する、それがクリスチャンでありキリスト教会の普通の姿なんだということをもう一度覚えてですね、やっていければ幸いですね。よく私がやってると、吉田さん賜物だからやってるんだよと言われること全然違いますからね。ぜひ皆さんそういうことを覚えながら歩んでまいりましょう。